明石町の防災船着き場で、帰宅困難者の方々が、晴海方面に屋形船で、搬送されるという訓練が行われます。その訓練自体は時間の都合で、実況中継がちょっとできないと思いますが、この屋形船での搬送訓練、訓練ではあったんですが、実際にですね、屋形船をお持ちで、ご自身でもその船を持って防災訓練にも活用されているという、その勝どきマリーナの長谷川康明さんがですね、今、実はさっきまでレポートしていただいたのにですね、また会場からですね、スタジオに来ていただきましたので、ちょっとこの今日の、聞くのですね、防災訓練の一つの大きなテーマ、これが水路を使った、重症者なり、病院の前での搬送、あるいはもう一つは帰宅困難者というテーマは、これは両方大きな問題だと思うんで、浅川さん、ちょっとね、この、屋形船をお持ちの方じゃないとなかなかね、実態がわからないんでね。で一つ、改めてまずご紹介しなきゃいけないんですが、勝どきマリーナの常務取締役、失礼しました。浅川さんなんて軽く言ってたんだけど、ちゃんと常務って言わなきゃいけなかったですね。失礼しました。さあ、今日、最初の、傷病者が向こうから来るってやつを聞かれたと思います。見られたと思いますが、それは先ほどレポートしていただいたんですけど、ちょっともうちょっと言い足りないことありませんか。私もちょっとまだ聞き足りないこともあったんですがね。
そうですね。やはり混乱したところで、どういう対応ができるかっていうのがなかなか、先ほど言ったように、台本通りというような感じがあって、そこには結構その災害者の方の、やっぱり見たところに言うと大体20名様ぐらい、20名ぐらい出入りしたんですけど、それが今度は緊急になると何名になるかわからないと。
そこですよね、モデルだから人数が少ないんで、
そうですね。で乗り降りでやっぱりちょっと測ったら本当 4,5 分でも皆さん、
そうですか、
降りていかれた
んですね。そんな簡単に、
ですからそれが今度は本当にこう、生身の人たちを、相当な人数をこう抱えて、やはりその災害地の方の方は一人でも多く乗せようというような、
当然そうですね。
それがこちらに来て、それだけの対応が今度はなされるか、
それが一つと、それから、これから行われる帰宅困難者が、またその防災船着き場出ていくっていうわけですが、中国も広いですよね。銀座からもう千代田区に近いところまであるわけですね。昼間の人口70万人ですな。昼間もしそういうことがあったときにね、全員が70万人帰るってことはありえないんですが、その中の仮に1割だとしたってね、7万人ですよ。
そうなんですね。
ということは、ご事情があって、家帰んなきゃいけないっていう人が仮に1割だとしたって7万人の人どうやってさばくのっていう問題ありませんか。どうですかそれ。
だから今回は7時にっていう震度6、東京が震度6っていうことだったんで、そんなに勤めの方が都心に来たっていう状況じゃないと思うんですね。それがやはり夕方とか平日にこう行われるということ、その震災が起きたということになると相当な人たちが東京に集中していると、それをどう裁くかということになると、ただ屋形船だけでは、じゃあ大量に運ぶ、じゃあ旅客船がどこに着くのかとか、そういう対応が必要になってくるんですね。そうするとやはり基本的に晴海ふ頭が基本になると思うんですけど、
なるほど、
そこからじゃあ神奈川、千葉、そういう三流、三点間ですね、東京、神奈川、千葉という拠点を、三角のトライアングルっていうんですかね、あれを一応基本にしてやらないとどうしようもなくなる。
なるほど。
で、一つのルートがダメになっても、もう一つのルートでそれは賄えると、だからそういったところも基本的に考えてないと、
今の長谷川さんのお話を伺ってますとね、例えばこうよくある話ですが、隅田川上流行くと橋が低くて下を船が通れないとか、それから場合によっては江東区の方面だと今度は深さがないんで、通れないとか、それからもしですね、エネルギーの管が橋を渡ってますよね。ああいうものが何か壊れたりしたらどういうことになるのかとか、いろんな問題を抱えている中で今のお話を伺いますとね、 もう、まあ、ちょっとその、例えは悪いんですが、連合艦隊司令長官みたいなやつがいないとですね、できないんじゃないですか、機関がいてさ、そこから指示しないとさ、ね、とてもじゃなくて、一つの館船があっち行ったこっち行ったって言ったじゃ
ん。できないですよね。
ね
え。我々に、まあ、地域の方で我々にできるのは、
はい、
本当にちまちまとした動きしかできないと思うんですね。やはり、佃から晴海とか、うん、晴海からその日本橋があるとか、はい、そういったルートをこう細かく動ける、はい、そういうフットワークを持ってる、じゃあそのフットワークをどう陸側で制御してくれるか、そのプロがいない限りはなかなか難しいですね。
そうですね。ましてですね、おそらくですね、まあ、これは工藤さんがいるから悪いんだけども、新住民旧住民という言葉がある通りでですね、これ別に悪い言葉じゃないと思うんです。まあ、確かにそういうことになるな、新しいというのはニューカマーだというだけなんですが、そういうその人々の中のあのコミュニケーションすらできないで、陸の人間が海へ押し寄せたとき、それこそ海軍さんどうするんですかみたいな話ですよ、これ。
そうですね。だから基本的に今、セイロカガーデンの前につけるということになると、
はい、
じゃあどういう船が、一番最初のところの橋桁っていうのは勝どき橋ですね、
はいはいはい、
そこをくぐれる船が何どういう種類があるか、それをやはりその把握してないと。
なるほど。
それが満潮時干潮時で、くぐれる船くぐれない船も出てくるわけですね。
これどのぐらいあるんですか。1メーター以上あるんですか。
ですね、勝どき橋で AP で8メーター。だから8メーターの高さの、ですからちょっとしたあのクルーザーの、ちょっとレーダーのついてる船は多少無理がいる。
なるほど。
ですから普通のボートでしたら簡単にくぐれる。それと屋形船、東京の屋形船っていうのは橋が非常に多いんですね。ですから東京の屋形船はその橋を計算にして作られてるんで、ですから有事の時の屋形船っていうところで、東京の屋形船は非常に多様性が
いいっていうわけ
で、いいんですよ。
工藤さん、佃に住んでおられて、そのなんていう、そういうことなんか感じない？
あと屋形船ってあの花火用に作られてたりとかで、あの船の上に乗れることもできて、結構容量がいっぱいなんですよ ね、
そうですね、
乗れる人数、あと、一番気になってたことなんですけど、誰が乗れるとか、どうやったら乗れるとか、どこで乗れるっていうのが、私たち住民には全然話が入ってこないっていうか、取ってきてないのかもしれないんですけど、誰が優先順位とかを決めているのかって気になるんですけど。
そうですね、はい、ですからそのどこにその災害拠点が決まるのか、これによって船の方は対応できると思うんですね。今この近くでやると、やはりそこの、防災船です、
はいはいはい、
それから、まあ、あそこのそこは大体船の長さ、桟橋の長さが40メーターぐらい、そうすると40メーターというと屋形船が大体1隻しかつかない、そういう状況なんです、
ね、なるほど。
じゃあ別にっていうと、臨港消防さん、
はいはい、
あそこはもう桟橋が30メーター、
そ
うすると30、まあそこには、まあ、1隻、そういった形で限定されていっちゃうんですね。
だから、長谷川さん、まさにね、あんまりその戦争と例えしちゃいけないけども、やっぱり大きな軍艦と駆逐艦だとか、その巡視艇とか、そのいろんなランクがあるじゃないですか、船に。あれがどこを攻めるかというマップがいりますね、まずね。
そうですね。
それが一つ。それともう一つは、その、陸と海との接点をどうそのコーディネートするかという役割が一つ。それから先ほどしたと大きなトライアングルは、これは相当上位概念じゃない。線で、だって一つ線が潰れたという時にね、片っぽのもう一個の辺を歩けと、行けっていうのは、これも相当戦略性がないと、行った陸先だってダメかもしれないですね。となると、これ行政ですかね、やっぱり。
そうですね。あと、まあ、こういう地域的なものになったらもう民間活用しかないんですね。要はもう、震度6 の、 そのあれが来たたら、もう中国さんは大体どのくらいの災害になるかっていうのはもう把握してると思うんですね。
なるほど。
そうすると捨てなきゃいけない、その人数、でもそれをどれだけ民間がカバーするか、その民間がカバーすることによってより 100% 救助ができるっていう段階になると思うんですよ。
なるほど。
だからその中のルートを をやはり地域でもこういう放送局でもうまんべんなく何回も何回も繰り返し、いつそのできるその災害が起こるかわからないことに関してもやはり常にこう日頃意識づけで、
そうですよね、もう絶対分かりますよね、だって誰もコントロールしてなかったらその防災船着き場行ってね、乗せろだ乗せないだ降りろだなんて話になる気も当たり前だよねそれ、はい、非常時になればね、
すごい気になっちゃって、
ね、やっぱり疑問が起こるんですね、どこに船がつくのっていうところでね、
誰に言ったら乗せてもらえるの、
いやもうそれは喧嘩になるでしょう、だそんなような状態はね、これはもう、あまりにも粗末であってですね、
そうですよね、もう助けを求める怪我した人がいるそのところでね、喧嘩騒ぎを起こしているほどみっともないことないですね、
そんな最低ですよそれは。ですからやっぱりですね、そのもう一つ私の考えたもう一つのもう一歩、水路というものの防災というのは何なんだと、それから本当にどれぐらいの容量の、あるいはどのぐらいの時間で、あるいはそのこんな時はもっとダメよとか、もうだって天候悪い時はまずダメだっての分かってるでしょうけどね、はい、それでも逃げようってしたらいるでしょうね、はい、船出せってやついるでしょう、
絶対に、
ですからその辺のルールはやっぱり周りでこういう、まあ、要するに社会規範だよねこれもね、あのトリアージの社会倫理の倫理規範じゃなくて、これは社会的行動規範ですね、ところで長谷川さんは今この屋形船を実際にはイメージとしてはどんな使い方をしようとされますか。
そうですね、屋形船っていうと輸送っていう、まあはい、そういう帰宅難民者の人たち の, その移動というよりは、はい、その地域の方々 の, そ の, その避難場所、うん、これは最適なんですね。
なるほど。
要はその畳であり、うんうんうん、それからその要するに食材の提供もできる、うんうんうんうん、それから一番日にちが伸びてくると、うん、トイレの問題、
はいはいはい、
これは非常に対応ができる、そうするとそれである程度の移動ができる、
うんうんうん、
こういうその要するに救難所の移動の設備を持った場所っていうのは、うんうんうん、屋形船しかないんじゃないですか。
なるほど。どうですかね、若お嬢さんいますしね、まあ、まだ夏は終わったとは言えないんで、なるべく本当に屋形船に乗ったらいいと思うんですよ、
はい、
というのは僕も何回か乗ったことあるんですけどね、乗らないと、屋形船っていうのは江戸時代から の,、まあ その形状を保ってるんでね、まっすぐ立てないよね、俺立ったらぶつかるんだよ、だから そういう、
ね、
天井ぶつかる、はい、だからその船に乗る経験をとにかく一回でもやった方がいいですね、はい、そうすると例えば自分の親をそこに何するとかいう時だってね、意味が分かる、
うん、
この意味が分かってないことはやっちゃいけない、長谷川さんのところはどんなあれでやってるんですか。例えば、貸し出しで、まあそれは人数にもよるんでしょうけど、貸し出しもおやりになるんですか。
そうですね、貸し出しもやってますし、
はい、
まあ、クルーズが多いですね、
うん、まあ本当長谷川さんで、何か一つ物申したいことあったらぜひこの機会に。
やっぱり繰り返し繰り返しやることでしょうね。それでやはりそのやって何か欠点が分かると、はい、その欠点を次回 の, まあ、こういう訓練でまた補っていく、うん、これをやっていくっていうことが非常に、うん、やっぱり一つ の, 教科書みたいな一つの基準はあるでしょうけど、やっぱりそこの中央区なら中央区にあった、はいはい、その救助の仕方だとか、はい、そこに環境にそぐったその救助の仕方っていうのが それぞれ違ってくるんですね。やっぱり大阪神戸地震とか、
うん、
そういったところでは地形が違います
。
やはりそれに合ったものっていうのはやっぱりその繰り返しやることによって分かってくると思うんですね。それが分からないとやっぱりその多様策っていうのが遅れてくると思うんですね。
うん、そうですね。やっぱりみんなが染み込んでないとね。
そうですそうです。
だんだん、あれですよ、皆さん怒られてるんですよ、長谷川さんに。まあ、冗談ですけど。
巻き込んでってほしいです ね。地域住民もこういうのやってまして、はい、月島地区に住んでても知らなかったことが多かったんで。
なるほど。
はい。
長谷川さん、ありがとうございました。お疲れのところ、わざわざこっちまで引き寄せてしまいまして、申し訳ありません。
なんかお役に立てばと思いまして。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
さて、先ほど来、ね、若いお嬢さん方もみんな一緒だったけど、 豚汁の話だのアルファ米だのそろそろ腹減ってきたんだけどね。でも非常食ってそんな美味しくないんですよ。ね、まあ、あの話は変わりますが、そういうことでここからは防災用備蓄食品といいますかね、まあ、非常食という言葉もあると思いますが、その辺の話について、今日のテーマでもあります防災という中でね、一つお話をということで新しくゲストをスタジオにお招きいたしました、お越しいただいたゲストは麺屋武蔵の山田武史さん。
はい、
よろしくお願いします。朝早くからすいません。
何をおっしゃいます。
そして、ご一緒に、ゲストとしてお越しいただきました BSS 株式会社の代表取締役で CEO チーフエグゼクティブオフィサーですね。すごいですね。篠原真希さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、先ほどご紹介します山田さんというのは、その実はもう先に種明かしした方がいいんですが、
はい、
ラーメン館という今大ヒットしている、
そうですね、
缶詰のラーメンを開発された方、はい、よろしいですか。
はい、
月に100万本売れてるって本当ですか。
そうですね、100万本ペース、来月にはもうちょっといくんじゃないですかね。
あなたどこで就職したの。工藤さん、
取ってもらえばよかったかな。
間違えたんじゃないの。就職部活ってじゃない、な就職だったんですよね。さて、その篠原さんは今度は逆にそのラーメン関東の関わりっていうのをちょっと教えてください。はい、
山田さんがラーメン館という、うん、あの非常食を開発されまして、うん、実はここに、うん、あの実物があるんですけど、
はい、
載っている館大賞という、
はいはいはい、
こちらがあのエコにつながる、
あエコの話ね、
はい、あの、はい、カンパニー君という、うん、捨てられた館の島の物語になってまして、そこ あのにアクセス、QR コードにアクセスしていただきますと、うん、その物語が出てくるという、それを山田さん、
そうな話、ね、
はい、監修のもとうちの方でちょっと物語を作成させていただいたという。
なるほど。じゃあその肝心のラーメン館の話、山田さん教えてください、はい、これどうしてこういうものを考えついたんですか。
あの3年前ですか、中越の地震がありましたよね、はい、でそれの時に、はい、まあ、ちょっとこう月日が経ってしまったんですけど、うん、その年明けてから2月頃に、
うん、
ボランティアでラーメンを作りに行ったんですよ、山越村まで。
お
で、まあ、あの行った時は、まあ、行く前までは、まあ、ラーメンを作って食べていただければ嬉しいかなというふうな思いで、その現地まで行ったんですけども、あの、まあ、数ヶ月が経っててもやっぱりその周りの背景もやっぱりそのすごく、まあ、こう胸が痛いような状況がいっぱい見えてて、でその中で400杯程度なんですけども、ラーメンを、あの武蔵のラーメンを作ってきたんですよね、はいはいはい、でそれの時に、まあ、僕のもともとの志ってお客様の笑顔が見たいからラーメンを作るという
そうなんです、
ね、っていう志を持ってて、そしたら、まあ、あの比較してはいけないんでしょうけど、はい、その被災者の人たちの笑顔がものすごく僕にこうなんか
惜しかったっていうか、もう満足感 ね、 それ
きっとね、なんかこう嬉しさの表現の仕方が全く、その普通にお店でラーメンを作って食べていただいている状況とは全く違ったことが、そのまあ胸が熱くなるぐらいに、
は
い、でその時に考えたのが、はい、まあ、ラーメンってすごいやっぱポテンシャルがあるんだなと、日本人にとって、で、はい、まあ、あの僕はそういう状況を自分で体験したことがないんですけども、はいはいはい、もし自分が体験した時に、うん、あのやっぱり一番笑顔が出るのって僕食べることだと思ってるんですよね。
あ、まあ、
飢餓状態の時って多分皆さんイライラしたりとか、ね、まあ、多分喧嘩になっちゃったり八つ当たりして、ね、じゃあ物を食べた時って多分笑顔になるよねっていう部分の一番の最高峰が僕がその、まあ、関わったラーメンだと思ったんですよ、はい、でそれを水がない火がないところで、ラーメンって食べられないかなっていうふうに思ったんですよね。
なるほど。
と、まあ、行き着くところ、うん、缶詰じゃないですか、
はいはい、
まあ、昔からその缶詰って非常食であったんで、
ね、
はい、で、まあ、その中にラーメンを入れて、うん、あのいわゆる常温でもそのいわゆる何かがあった時に食べられることができたら、うん、まあ、人たちって笑顔になるんじゃないかなっていうきっかけで、まあ、今年の4月の2日にデビューに至る、まあ、その間は多少期間が、うん、まあでもないこうでもないっていうのはあったんですけども、まあ、本当に最初はラーメンを食べていただいた笑顔があまりにもすごいんで、これをなんとかその いわゆる非常食にできないもんかなという部分の、まあ、本当の思いつきのアイデアだったんですけどね。
ですからね、あの最悪のねマイナスの事態の中にいらっしゃる方の笑顔と、まあ、あのお店でいらっしゃるところへお昼休み食べに行く人の笑顔は同じかって言ったら実は違いますよね。
ですよね、まあ、ね、僕が断言しちゃいけないんでしょうけどね。い
や絶対違うと思う。
でその思いが僕に伝わったんで、うん、まあ、僕にできること何かないかなっていう部分の発想が、まあ、現在に至ってるんでね。僕はこれ本当にあの、はい、今話題でね、お客様に多分いろんな情報でいろんなところにこれが伝わってるんでしょうけども、基本的なスタンスって非常食なんで、まあ1億3000万人の人たちが、まあ今さっきは中国の話でしたけども、日本全国やっぱり地震国家なんで、これが非常食としてお客様の手元にあったらちょっとでも安心できる部分があるのかなっていうふう
な。なるほど。あの皆さん今日ここでまあ3時間ぐらいになって、まあ2時間ちょっと、あのご経験、防災あ備蓄非常食、もうはっきり言って非常食おいしくないですよね、はい、石井さんどうですか。
そうですね、やっぱりこうどうしても喉に詰まる印象があったりこう硬いとか、どうしてもそういう印象がありますよね。絶対うまくないよ。どう？
そうですね、温かいものってやっぱりほとんどいただけないっていうイメージがあるので、でラーメンって、まあ、苦手とか嫌いな方ってほとんど私いらっしゃらないと思うんですよね、
うん、どうですか工藤さん。
あの結構すいません、あのお弁当ばかりで痛風になっちゃった方がいたりとかもして、あと中越地震の時に私たちも汁物を汁物をって思って豚汁とかをやってたんですけど、ーラーメンにはかないません。
ラーメンにはかないません。
実は豚汁も出るんですよ。
あ、
年内中に。
年内に出るんですか。さあ、その、あの、まあ、美味しくないで、まあ、別にその、まあ、商売って言っちゃあれなんですけど、やっぱ美味しいものはやっぱり勝ちですよ、はっきり言って。
そうです。
まずいものは負け。それで今ここにあるんですけど、この大きさっていうのはまだものすごく手頃で、ちょうどこれ何なんですか、美味しいけど腹いっぱいにならないんじゃ辛いじゃない。この辺のサイズどうなんですか。です
よね、基本的に非常食というスタンスって先ほどから言ってるんですけど、あの今一番多いのが自販機にこれが入ってることが多いんですよね、自動販売機に、はい、でまあ、自動販売機で一番流通してる缶のサイズなんですよ。
あ、 なるほど。
なぜ自動販売機かっていうと、はい、自販機も家になくても、うん、まあ、一番身近な場所にあるのが僕、うん、コンビニエンスストアと自販機だと思ってるんですね。でそこにこれが、まあ、点在してることで、うん、基本的にお客様の役に立つ商品になるんじゃないかなということで、今自動販売機をいっぱいインフラしてもらってるんですけど。
あ、なるほど。さあ、まあ、そういうことでこれが今年間100、もうどんどん次はどんな商品ですか。また他の札幌ラーメンで
買える。明日にうどん缶、きつねうどんとカレーうどん。
解きなさい皆さん。
であとはあの地域、はい、基本的に今回札幌ラーメン缶だったんですけども、まあ、いろんな、はい、あのご当地の地域に密着した九州とか、はい、まあ、いろんなラーメン缶を発売していこうかなっていう。
なるほど。あの今お二人はね、工藤さんの仲間ゲストの方お若いからね、まあ、ちょっと足りるかなとかなんとか思ってるから、そんなことないんで、大事なことはね、高齢者おばあちゃんもだとかね、あの赤ちゃんの方ちょっと小腹を空いてたら最高ですよこれ。
心もめたく
さん、
地域ってなるのがいいですね、地域の味が食べれるっていうのはほっとする、
ね、食べるってわけですもんね。
ちゃんとね、ちゃんと折りたたみのフォークがついてるな、すごいんですよ。さあちょっとここでは急に変わるんですが、あのすみません、振りませんで申し訳ない、篠原さんのお話聞かなきゃ、はいはい、そのカンパニーっていうのはもう一回言ってください。この缶自体の何なんですか、相性じゃなくてどういう目的でカンパニーというのをつけたんですか。エコロジーとおっしゃって、
はい、あのまあそのこの災害の時にこのラーメンを食べて、はい、ほっとした後ここのサイトのところで、うん、ものあのエコの、うん、このカンカンも、うん、あのもちろんエコにつながる。
これはあの、はい、アルミじゃないのね、鉄。
そうです、
鉄
スチール缶です。
スチール缶っていうのは結局捨てても土の中でいずれ錆びてなくなっちゃう。
土の成分の30何パーセントが鉄分なんです。
鉄分
なんです、ね、だからいわゆるスチールとかアルミっていうのは、うん、あの地に帰る。で今ものすごくその生存してるのが、まあ、これ否定しちゃうことですけどプラスチックとか多いじゃないですか、ですよね、それって土に帰らないんですよね。
帰らないですよね。
でまあエコするのにもものすごく莫大な費用がかかるんで、でもこれはそんなに費用もかからずに、
ということは、はい、この食べて人間のライフサイクルにも関係ないし、この器のライフサイクルにも関係があって、
そうですね、
エコロジーになると、
はい、
それをあなたがや
った、はい、でそういった物語が、
物語、
の中にこのラーメン缶に出てるのが缶大賞というんですけれども、まあ、その缶たちの物語で、
ね、
カンパニー君という物語が、うんうん、
すごい可愛いんですよ。さ、これのいただいたのはこれですよね。はい、これあります。カンパニーってみんなお友達がいっぱいいるのね。
お友達がいっぱいいるんですね。
すごいよね、これね。
今度はあのいろいろまだあの商品がいろいろであのラーメン館以外に出てくる中に、いろいろと登場してくるので、サイトであの、
はい、
また見ていただいて、そこでまたホッとしていただくというか、そういった物語。
そうなんです。それでこれなんこのみんなその子供たちいろんな名前の僕面白いなと、ね、メキシカン。
全て缶につながる。
メキシカンなんてやつがいたりね。
お缶とか。
お缶かわいいですね。
韓国風、韓国、はい、韓国風ちゃんかなんだ。なんか面白いね、これね。
ワンちゃんもいますよ。
ワンちゃんもいますか。面白い。
で、一番のキーワードは、
はい、どうぞ。
これを見る、このサイトを見ると、
はい、
缶は正しいところに捨てると役に立ちますよっていうメッセージがあるんですよ、このカンパニー君たちから。だからあのポイ捨てはしないでねと。
あれですね、山田さんとお二人の話聞いてると、まあ、もちろんこういう結果としてこういうものが売れたって、まあ、ヒットしたとか、まあ、美味しいとかいろいろあるってそれは分かりますが、結局なんかこう企画というか世の中想像しているような仕事ですね。どちら
も。そうですね、
食の中の想像屋さんみたいな。
もちろんあの食がスタートであるんですけども、うん、まあ、ただ食べて美味しいだけじゃなくて、やっぱり何かの役に立てればいいかなっていうような想像性、
ね、で私申し上げたいことはやっぱね、絶対防災ださ何食うか、まあ厳しいからこれで我慢せえとかそれおかしいの。さあ、まあ、あの番組で時間がございますが、山田さん、篠田さんありがとうございます。それで最後にですね、
はい、
山田さんにあの、まあ、夢といいますか、これはまあ一つこういう事業をなさって、はい、将来の夢のようなものをちょっとお聞かせ願いませんか。
まあ、今あの僕もこれに関わっていることが非常に多いんで、はい、まあ、あのできればインターナショナルに、
うん、
日本だけじゃなくて、
はい、
まあ、災害って世界中、まあ、
あ
っては欲しくないんですけど、あった時に麺文化って、まあ、そこそこインターナショナルであると思ってるんで、まあ、こういう缶詰にした例えばフォーがあったりとか、スパゲティがあったりとかっていう部分を、まあ、あのそういうインフラをできればしていきたいなっていうふうに思ってるんですけどね。
ですからエコだとかその人々の笑顔っていったら絶対世界的なニュアンスですよね。
ですよね。で、きめの細かいことできるのが多分僕ら日本人だと思ってるんで、でそれをやっぱり細かいことの積み重ねで世界中に発信できたら、なんかあのなんか一石投じられたかなっていうふうに思うんですけどね。
篠原さん一言どうですか。
はい、私の方もやっぱりあの山田さん、うん、あのみたいなあの有名な方とご一緒にあの笑顔を売るというか、私たちも商品企画をやっているので、やっぱり夢やストーリーを考えてあの提案できるようなことを考えていきたいと思ってます。
いいお話ですね、
はい、
まあ、すいません、今日は防災の特別番組でございまして、ただこれ備蓄とかいう非常食とかね、マイナスのイメージじゃなくて、美味しいあのラーメン缶食べて長生きしようよみたいな方が ね、
そうですね、
いいかなっていう、うん、なんかこう最後の番組の最後になっちゃったんですけども、なんか明るく締めたかったもんですから、まあ来ていただいて本当にありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございました。
今日は、ゲストに改めて来ていただきましたのは麺屋武蔵の山田武さんと BSS 株式会社の代表取締役 CEO の篠原真希さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。